それでは2件目のご発表です。大阪大学サイバーメディアセンターのセンター長でいらっしゃいます竹村先生の方から、大阪大学における CMS の全額導入と将来展望ということでお話しいただきます。よろしくお願いします。
今ご紹介いただきました大阪大学の竹村でございます。今日お話しする話は、これまた堺ではなく 商用の LMS の CMS の話をするわけですけれども、
大阪大学における CMS の全額導入と将来展望ということで、お話をさせていただきます。で、大阪大学はこれどこで立つといいんでしょうね。スクリーンの前ですね。難しい。私はサイバーメディアセンターってところにあります。これは以前情報処理教育センターと呼ばれてたところを改組してできたもんですけど、ですからもともとはその教育用の計算機システムをいろいろこう動かしてましたということで、1981年ぐらいからにできて、最初はその汎用機を入れて TSS の端末を並べてやっていたと。で、それがだんだんこのパソコンベースに変わって、それからもう1回そういうので更新して、で、ネクストステップかなんかのワークステーションを入れたり、クォーター L という PC 上のネクストステップとか、そういったものを動かしてやっているのが、これが本業だったわけです。私はサイバーメディアセンター2001年に、入りまして、今例えば、PC を使った Linux のシステムでこういうものを動かしていると。で、 WebCT というか、LMS ですけど、我々はその2001年にちょうど WebCT のスタンダードエディションって、これちょうど名古屋大で梶田先生が日本語化をいろいろやっておられて、で、それがエミットジャパンからなんかこう、リリースされるというので、そういうのを試験導入したりをしておりました。で、まだ大学全体としてはそういう時にそのコースマネジメントシステムとかラーニングマネジメントシステムというのは、ほとんど知られてない状況でして、一部の先生はウェブを使ってこう講義資料を配っていたりしている状況でしたけれども、それからだんだん共通教育の情報活用基礎という、1年生向けの情報リテラシーの教育があるんですけども、そこで LMS を使った授業を試験的にするなり始めていきまして、で、これできればこういうファシリティは全額的に使ってもらえた方がいいだろうということで、で、そうすると ID のマネジメントがややこしくなるわけで、そこで、LDAP 対応をしたいなということで、今度は WebCT の C4.0 にしてと、だんだんこうバージョンアップをしていったわけです。で、ちょうど2006年からですね、法人化になって、法人化の中期計画にもそういう教育の情報化を進めるというような話が書いてあることもありまして、全額プロジェクトとして、LMS、CMS の全額導入をするということを始めました。で、ですね、この全額規模 e ラーニング環境整備事業って言ってるんですけど、これは21世紀にふさわしい教育支援情報環境基盤環境を整備すると。で、これはサイバーメディアセンターだけではこういうことはできません。で、実際にその大学の教育を、特に共通教育を、提供する、あるいは、大学全体の FD を、担当する大学教育実践センターという組織が、ちょうどその、法人化とともにできまして、そこと共同でですね、こういうことを、やりませんかということで、その当時、総長裁量経費、今は大学基盤推進経費というんですけども、そういった予算を得てこう、全額導入を始めたというわけです。で、実際にここで、いくつかゴールがちょっと見えにくくて申し訳ないんですけれども、こういうゴールでいいことがありますよと。で、最後に優れた教材をオープンコースウェアとして公開し、社会的要請に応えると、こう入れてあるわけですけども、これはちょっと話が逆で、実はオープンコースウェアを最初にやりましょうって言ったら、総長が、いや、そんな大学の教育の情報化もできてないので、そんなことはできるかと叱られまして、で、これをやる羽目になったということが現実でございまして、で、全額規模の e ラーニングを入れて、そのオープンコースウェアと連携するということを入れてあるわけです。で、全額導入がなぜこういうの皆さんもご存知なんで、これはほとんど言うことはないわけですけれども、全額導入、大阪大学の教育の情報化というのは、そういう意味では非常に遅れてたと私ども思っておりまして、それを一気に取り戻したいということで、全額導入しようと。それからムードルとかですね、その頃でしたら、ムードルですねが、そろそろ使えるようになってきて、あちこちで使われだしてきて、 まだ堺はですね、その時はまだちょっと機能がいろいろ始まったばっかりでしたから使える状況ではなかったんですけれども、そういうムードルが学内で個別にこう立ち上がってる前にですね、インフラを整備して、無駄な投資コストの発生を防ぎたいなと思ったわけです。ちょっとなんかこの画面が字が見えにくいのはこれなんとかならないのかな、ちょっと難しいかな、ちょっとこちらの画面では調整しようがないみたいですね。で、あとまあ、あのサービスを一元化するということで、ちょうどその大阪大学学務情報システムをですね、更新する時期に来てました。学生が履修登録をするシステムですけれども、履修登録をしたり成績を確認したりシステムが、更新をして、で初めてそれもウェブベースで学生が自分でやるようになると。でそのシステムとちょうど連携をさせてですね、利用者にとっても使いやすい環境を提供しようと。どうしてもムードルとかを一人で立ち上げるとですね、今度はその学生を自分で一人でこっそり登録してですね、で非常にあの手間暇をかけて教員がやらないとダメで、で自分だけでやったらいいんですけど、それを他の先生が使わせてくださいってくると、それまで面倒見ることになる、大変になるわけですね。でセンターとしてもそんなことはできないということで、こういう、ちょうどその時に全学 IT 認証基盤というプロジェクトもありまして、全学的にその、全ての、まあ、ウェブシステムをですねシングルサインオンできるようにしようとか、同じ ID パスワードという話がありまして、それにも合わせて、サービスをですね、統一化しようと。で、まあ、結局ですね、その導入しているのは商用 CMS だったんですね。でこれはまあ、LM 選択、まあ、CMS 選択のポイントで、まあ、全学導入とかではいろんな使い方が想定されるわけですから、さまざまな教員のニーズに応えられるような、まあ、割と機能てんこ盛りのようなものがいるなということと、それから、まあ、そういうものをできるだけ豊富な機能を最初から提供したいと。なおかつある程度はカスタマイズできたいということ で今の現状だと多分堺なんか非常にいいプラットフォームだと思うんですね。いろんなことがモジュール化されてますからカスタマイズもしやすいですし、でその当時は堺はまだその例えばテスティングのツールがどうなるかもわからなかった時代ですから、ちょっとその堺を選ぶという選択肢はなかったんですけども、この時は我々はその、まあ、あの当時の、WebCT 社の、まあシステムを使おうと。で一方運用面からの選択は、新たなサービスを担当できる教員職員を手当てできるかということで、これは、まあ、国立大学法人はですね、非常にこの教職員、特に職員定員が決まっていて、で新たな職員をですね、こうサービスを開始するからといって、常勤の職員でそういう人を手当てするのは非常に難しい状況でした。であるいは豊富な運用ノウハウが蓄積されているかと、多分ムードルはこうその頃からもコミュニティは少しあって蓄積されてたんでしょうけど、堺は、まあ、ほとんどないということで、で、まあ、阪大の中でですね、こういうオープンソースを当時はですね、運用面から、できるという状況ではなかったと思います。また全額導入なので、まあ、エンタープライズ規模での運用が可能かどうかと、こういうシステムになると、どうしてもムードルは規模的にスケーラビリティからすると難しいなって話にはなると思います。でちょうどその時に、まあ、我々が選択したのは WebCT の、Vista という、エディションを入れようかと、CE6 でもいいわけですけれども、それで、やってはどうかということになりました。でまあ、ただ全額導入はこう先行投資で、かなりお金がいるわけですね。いきなりジャンプスタートすると何千万ということ、年間何千万、まあ、これハードウェアは別にですね、予算でちょっと調達したんで、ソフトウェアのライセンス費とかそれからサポートの要員とかで年間2000万3000万というお金がいります。ですから、それで事業が一つしか使ってくれなかったらですね、大変なことになるわけですけれども、まあ、それはまあ、要するに一利用者あたりの導入コストは高くなるんですけど、これはもう阪大では先行投資と割り切って最初からそこを始めた後は徐々にですね、利用者を増やしていくという作戦に出ました。でそのためにですね、そういう形で、学内でも調整をしました。まあ、サイバーメディセンターで独自には WebCT が動いてまして、そういう実績があるとともに、あとはそのプロジェクトとして立ち上げるために、先ほど言いました教育を提供する方の主体的な機関である大学教育実践センターと協議をして、でかつですね、学内でいくつかその、教材を作るプロジェクトがありましたから、そういう、まあ、いわゆる GP の現代 GP の文科省の現代 GP ので採用されているプロジェクト等でも WebCT 上に教材を載せてくださいということをお願いをして、であとこれ、まあ、セキュアネット人材育成って、これは進行調整費での人材育成のプロジェクトなんですけども、そこの、まあ、教材も WebCT 上でやりましょうということで、いくつかその、まあ、クライアントを見つけておいて、で総長に説明したり、教育情報室といわれる、いわゆる、本部のですね、理事が、主催している、会議で、まあ、議論をすると。でそういうところで、 上からはですね、まあ、投資として認めてもらうということで、進めました。で一方そのできるだけですね利用の障壁を取り除いて利用者増やさないとダメですから、これはいろいろ各方面と連携をしました。で先ほど言いましたような大阪大学個人 ID と言われる、全額 IT 認証基盤で発行している ID をですねそのまま利用します。この ID は、WebCT だけでなく先ほど言いました学務情報システムとか大学のポータルとかあるいは教員はですね教員基礎データといういわゆる論文とかですね学会活動に投入するとかあるんですけどそこの ID にも使えますし、もちろんその教育用計算機とか、そういう学内のそういう計算機のログイン ID にも使われるわけですけどもそれをそのまま利用できるようにすると。でかつウェブの、でサービスされているものについてはシングルサインオンでどこかでログインすればその後はもう、ブラウザを閉じない限りは順番にそれぞれのサービスにログインすることなくですね認証されて利用できるということになっております。であと、まあ、利用申請とか手続き等もまあ不要にすると、全額のサービスですから特にその費用も徴収しないということ で、で特にこの我々ちょっと工夫したのは学務情報システムと連携してですね、LMS 上でのコースは自動作成されます。ですから、いくつぐらいの授業で使ってるんですかと聞かれると、大学大阪大学で提供すべてしている授業のすべての、基本的なページはもうすでに、WebCT 上にこうあってそこに学生は登録されている状態と。ただ先生がそれをログインして何かしているかどうかというのは、ケースバイケースという状況になっております。であとユーザーサポートも何とかこうしないとですねこれだけの、特にその WebCT の、評判を聞いてみるとムードルよりちょっと使いにくいですねという話を聞かれるのでこれは何とかしないとダメだということで、まあ、質問受付窓口とできるだけ一本化してサイバーメディアセンターの中にヘルプデスクを作りました。ヘルプデスクは先ほどの人員の問題があるのでベンダーによる有償サポートをこれ導入しています。でそこでヘルプデスクの対応あるいは講習会の実施、教員からの問い合わせの個別対応等をですねやってもらっています。でこれが、まあプロジェクト費用のかなりの部分を占めてますこのお金が。それからあと学生によるサポート体制の整備ということでそれだけでは少し人手が足りないということでスチューデントテクニカルスタッフというものを募集しましてこれは講習会を受けてある程度のスキルは身につけてもらうんですけどもその、学生が教材作成なのかの面で教員を支援してます。で STS はですねこれは大学の中での位置づけはティーチングアシスタントです TA です。で従来ティーチングアシスタントというと誰々先生のどの授業っていうのについてその先生の指示の下で何をするという使い方しかできなかったんですけどこれも教育情報室大学の中でいろいろ議論をしてそうではなくて、授業には直接属してなくてこういうサービスを、ね、専門的にこういろんな先生に対してするという TA として雇用するということをですね認めていただきまして、雇用してます。で TA なのでですね、まあ、学生のその学習履歴というかね職歴としても残せるということで、単なるまあ社勤のアルバイトよりはよかろうというふうに考えております。それからあとで実際にその他ですね、まあ学生の方も、例えば、情報倫理に関する自習教材これは情報教育センター協議会というものがあるんですけどもそこと内務とかがですね一緒に、メディア教開発センターとか、協力してですね作った映像教材があります。それとかですねそういう市販の、情報倫理の教材等をですねもうすでに、コースマネジメントシステムに載せて自習できるようにしていると。で先ほど言いましたその現代 GP プロジェクトの教材、これは今年度までで大体10コース分の教材ができてましてあと来年度も加えると15コース分の教材ができるようになります。それからも当初からやっている情報処理教育科目での利用それから大学教育実践センターの方ではですね共通教育科目いわゆる教養教育の科目では原則的に教材配布とかレポート受付質問受付のインフラとして WebCT を使うようにということを各教員に指示をしていただきましてで使っていただいてます。でそれから進行調整費の先ほど言いましたセキュアニットの教材とでこういうものが用意をされていると。でですねこれはちょっと小さくて分かりにくいんですけども一番よく使われているもののトップ30かなんかの科目名を並べてみたもんですけれどもそれ意外にこうこれは今年度の2学期分ですけどもなんか実際西洋の歴史というどうやったら LMS を使うんやというような コースが一番よく、まあ、結構よく使われているわけですね。あと、まあ、学校保健とかで基礎工学部の、PBL はプロブレムベースドラーニングですけれども、ですからあの意外とその、情報系の教育ばっかり使われなかったと思ったらそうではなくて、非常にその多彩な講義でですね、こう使っていただけているというのが現状で、これは面白いなと思っているところです。で、だんだん時間なくなってきましたね。まあ、これはあの英語550、先ほど言いました ESP 教材、 English for Specific Purposes の教材を使った授業の例です。これはコンピューター端末のある、部屋で LMS を開きながらやるという講義で、まあ、学生の評価としてはこれちょっとまあ WebCT のあれというよりも、まあ、英語の授業としてこういうのやると明らかに実践的で面白いとかね、で良かったと。ただしここにメンテナンスという理由で夜使えなくなるのやめてほしいですと書いてあって、 LMS を使うと結構夜も勉強しているようです。そういう点ではこれはまた面白いと。で、これはですね、何だったかな、大体そのこの授業でと最近のなんか調査では大学生は家で勉強しないということになっているらしいですけども、これは自習状況で、あるクラスの平均どれぐらいこう授業の前に自習、自分、WebCT にログインをして自習しているかっていうのを調べてみたものですけれども、まあ、30分からこう2時間の間でこうずっと平均して 1.5 時間ぐらいこう勉強していると。それからこれ、ポストテストっていうその自習に従ってこうテストしているんですけれども、毎回のテストもこうだんだん上がってきているということが分かって、まあ、それなりにこの学習効果も出てるんじゃないかと。で問題は、今日そのベンダーさんもそこの会場にいらしてるのでこれを言ってどうなるかですけど、今後も商用 CMS を使い続けるかということですね。で、まあ、とりあえずの今の CMS を、まあ、使ってるとしてもですね、別システムの移行手段が常に担保されている必要があると。だから教材とかそういったものがある程度標準的な形でエクスポートできないと、これは移行するというだけではなくですね、教員だって大学変わるわけですから、ここでこの CMS 半大で CMS 上で使ってた教材をよその大学行って境があってそこで載せられないでは困るわけですね。だからそういう CMS だとすると今後はちょっと使うのやめようかなということにならざるを得ないということで、この割り非常に重要だと考えています。それからあとは実際に運用した場合のコストが妥当なものであることと、で常にそのオープンソースの導入とサポートで、オープンソースはライセンスはただですけれども、さっきあの、朝の講演ではそのオープンソースのソフトウェアは、フリービアではなくてフリーパピーで、ただの子犬だと、要するにそれ手間かかるよと。そこでこのサポートがやっぱりかかるんですね。で阪大の場合は内部職員でまだ商用 CMS を全額導入したときはこれサポートできないという判断でしたので、商用のものを入れて商用のサポートサービスを買いました。でこれがまあ商用のサポートサービスが社会に対して日本でも商売として成り立つようになると、これまた状況が変わってくるのではないかと思っています。まあ、そういった面、それから機能面、それからまあトータルコストオーナーシップとかですね、 TCO での比較も重要でしょう。で、まあ、今の考え方では全額規模で利用可能なオープンソース LMS が充実して技術サポートの問題を解決すればオープンソースへの移行も考えるべきではないかと私考えています。で、ここからがですね、この、将来展望の話で、今までの話はちょっとあちこちでしたことあるんですけれども、来年度からちょうど、大学教育のグローバル化に対応した FD 支援事業というのをですね、大阪大学では、これは文科省の、教育研究特別経費の教育再生会議対応分というのがあるんですけれども、それでやります。でどんなことをするかというと、まあ研究面においては日本の大学のグローバル化は十分欧米に対抗できてきているとして、教育におけるグローバル化は遅れているよと。でこれはあのでこういう3本のですね柱を考えました。で教員の英語による講義能力の向上で、最新の教授法を用いた講義構成能力の向上で、3つ目がこれですね、教育の情報化 ICT 利活用能力の向上ということで、まあ、実はその早朝裁量経費でまずっとこういう、支援してたんですけれども、もう少しの教員に対してのアウトリーチをこの、授業でやろうということを考えています。で、まあ、詳しく書くとこうなるんですけど、ちょっともう時間の関係で20分なんであと1分30秒ぐらいしかないので、これをちょっと飛ばしまして、で、まあ、基本的にはその教員向けの英語の、まあ、講義教材を開発したり、それから、今ですね、最新の教授法ということで、ラーナーセンタードコースデザインというワークショップをですね、 もともとカナダのマギル大にいた人なんですけど、今はローザンヌ、スイスのローザンヌ大にいる人を毎年夏に1週間来てもらってワークショップ形式で FD をやってるんですけども、それをもう少し全額展開するというのと、あと LMS を活用した最新の教授法について展開していくよという話です。で、まあこれは文科省にこう申請するときにこういう、まあ、予算要求するときに期待される効果でこういろいろ書いて、まあ、認めていただいたものですけれども、でそこの中のですね、ICT 利活用の部分の、ロードマップがこうなってまして、ICT 利活用のための LMS の維持運用というのを、まあ、当面3年はやるわけですけれども、ここの、その後にですね、サステイナビリティ確保のための運用形態の検討というのがプランニングに入っていて、でさらにその次にはサステイナビリティを確保した運用への移行を図ると、書いてあります。ということはここで、まあ、我々の予想ではまず、いろんな問題で社会の国際化とか安定運用とかができるようになってきてて、でこの辺りから そろそろですねスイッチングをするといいんじゃないかと。でちょうどまあこの予算で社会ファウンデーションのメンバーにも、まあ1万ドルでしたっけ、どれだったら出せるかなと思って、あこれ予算規模だいたい年間5500万かける5年ぐらいのものですけれども、で考えてます。ですからまあ今日ちょっとここへ出てきてですね、発起人にもしていただいてこういう話をしているという次第なんですけども、まあ現状やはりこういうことができるためには人材の育成というのがまあ大学で非常に重要だとは考えてまして、それもまあ視野に入れつつ今いろいろ動いているという状況でございました。まだこの先の話でなんか具体的な話じゃなかったんですけども、一応大阪大学の将来の展望も含めて全額導入についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとう。
それではせっかくですので、
現在ですね、まあ、いろいろ事業がコースができて利用されているようですが、平均で、まあ、この手 の LMS の特徴は非同期で多分生徒さんのが使われると思うんですね、
はい、
でどのくらいの人数の方がですね使われているか、何か数字をお持ちでしょうか。
ですね、今ずっとモニタリングしててですね、例えばその今サーバーはフロントエンドに、まあ、ロードバランサー入れて、ウェブサーバーが3台で動いてるんですけれども、どれぐらいコネクションがあるかなんですけども、最大のコネクションで日中でですね1000ぐらいです。
1000ぐらいですか、
はい、大阪大学生はまあ2万5000いるんですけれども、はいはいはい、1000コネクションっていうのは今までで一番、まあ、ピークがそれぐらいです、
はいはいはい、
で結構面白くてですね、一回やっぱり昼間はその情報教育教室とかそういうところからも使うのでこれピーク上がるんですけど、一回夜になって落ちて、
はいはい、
でまた夜中になると上がるんですね。
ああやはり、はいはいはい、
見てるとで結構その課題の締め切りもその夜12時とか締め切りをする先生がいるとですね、その前にピークがあるという、まあそれは分かります。あとそれぐらいでお答えになって、他なんか指標としては、
ですね、はい、多分その夜の締め切りとかの近くになると、はいはい、意外と私も WebCT 使ったことあるんですけど、あれはバックエンドは DB なので、はい、大きめのコンテンツを置くと、はい、すごくパフォーマンスが落ちるというかありますよね。でそういうその障害みたいなものがそのピーク時とかで発生とかは、はいはい、
ですね、それは実は今のシステムはロードバランサーを入れてですね、まあ、同時線接続ぐらいまでであれば問題なく、まあ、動くようには設計したつもりで、実際に動かしている限りはそういう障害的なものは実はパフォーマンス的にはなくてですね、実はそのシングルサインオンの方が結構ややこしくて、シングルサインオンで何回かトラブったことはありますけど、今はまあ動いちゃんと動いてるんですけど。
ありがとうございます、はい、私の方はバックエンドのオラクルが、はい、リルーンログが溜まってで落ちちゃったっていうのは経験としてあるんです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました
。他にいかがでしょうか。よろしいですか。じゃあ一つだけ私から、はい、やはり大阪大学のサイバーメディアセンターというと、その全国共同利用施設として、まあ、日本 その、こういう分野のですね、権威役が期待されると思うんですけど、 こういうその非常に大きなあの予算を取られて、まあ堺のコミュニティから見るとぜひその大阪大学のためだけでなくてその堺のコミュニティあるいは日本の大学全体のですね、全体にとってですねいい方向にこう動くようにしていただけたらいいなと思うんですけど、その全国共同利用施設としてですね、まあ、こういうその、新しいサービスとかですね、まあ、考えられると思うんですけど、
それは多分あると思うんですよ。あのエンタープライズレベルの LMS になるともうその今はですから学内だけをサービスしてますけれども、もっとその学外に対してもですね、もうあのホスティングするということもあると思いますし、まあ、今のそのウェブ CT でそれをやろうとするとさらに一段高いライセンス代を払わないとダメなんで今できないんですけれども、それがまあ堺とかを使ってそういうことをやるっていうのは、まあちょうどその今名古屋大がホスティングで堺をいろんなコミュニティに公開してますよね。だからああいうことを将来やるっていう可能性は、まあうまくいけばあるかもしれないですけども、予算がですね今回取ったあの来てる予算もこの3本柱なんでこの LMS だけに全部使えたらいいですけれども、いろいろやらないとダメなので、これはこれで大変だと思います。ただこういうあの実はそういう教材にを作ったりしてもそれも作った教材をそういう堺とかの LMS 上でこう公開していくとでシェアするっていうのが何て言うんですかね、あのオープン構成の考え方じゃないですけれどもそういう方向になるんじゃないかと思うんですよね、これからは。ですからまあそういうところでもあのこれまあ実際にはサイバーメディセンターとそれから大学教育実践センターと留学生センターと3カ所がこう合同で これからいろいろ5年間やるんですけれども、まあ5年経った時にはぜひそういうまあ教材をまあこういうオープンソースの LMS 上で他の大学に対しても広く公開できるような風になればとはまあ理想形としては思っております。
はい、じゃあ大体時間になりましたのでこれで終わらさせていただきます。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。